雨音とともにせわしなく聞こえてくる靴の音、印刷機の音。ああ、今年も梅雨明けはすぐそこに。聞こえてきた夏の足音。これは梅雨明け前の情報部と団体事務局がある日本視覚障害者センターの2階の様子を54文字で表してみたものです。全国視覚障害者福祉大会が終わって間もなくすると、組織部の職員らがせわしなく墨字や点字を印刷し出します。この印刷する音が落ち着いてきた頃には、じめじめの嫌な梅雨が明け、関係府庁省へと陳情に向かう夏がやってきます。そんなセンター2階の光景を綴ってみました。このようにテーマは様々ですが、54文字という短い文章で表したものが、54字の物語、短編小説とも言えない、あまりにも短い文章、たった10秒で読めてしまう、この短い物語は、ツイッターやインスタグラムをはじめとするソーシャルネットワーキングサービス、SNS を中心に広がりました。この54文字という文字数、正方形の原稿用紙にすれば9マス6行に収められ、点字にすると32マス22行の点字用紙でも3行程度。しかし短いからこそ意味がわかるとゾクゾクする、そんな究極の短編小説として54字の物語は書籍化され、怪談話や日本史、動物をテーマに取り扱ったものまでシリーズを広げ、人気を博しています。この54字の物語を出版する PHP 研究所では、不定期に54字の文学賞を開催したり、企業や自治体とタイアップして作品を募集したりしています。昨年から今年にかけて募集されていた54字の埼玉物語文学賞では1619件もの応募があったようです。国語の授業で54字の物語を取り扱った先生からは、生徒たちが興味を持って創作活動を楽しんでいたといった声も寄せられているようで、教材にも最適なのだとか。そんな子どもから大人まで楽しめて手軽に作れる54字の物語。基本ルールはたった2つだけです。1つは文字数を54文字ぴったりに収めること。もう1つが最初の1マスは開けずに、句読点や鍵括弧も1字と数えること。たったそれだけです。どうですか？書けそうな気がしませんか？ちなみに54字の物語シリーズは、点字データ、音声デイジー、テキストデイジーをサピエ図書館でダウンロードもしくは点字図書館で借りることができます。晴れた日には田畑を耕し、雨の日には家にこもって読書する。晴耕雨読と昔の人はうまいことを言ったものですが、しとしと降る心地よい雨の音をバックミュージックに読書なんてしてみてはいかがでしょうか。日蓮声の広場、令和3年6月号でした。